令和元年台風19号で被災された方が災害援護資金貸付の対象になりました。令和元年台風19号により住居・家財に被害を受けた世帯、世帯主が負傷した世帯を対象に災害援護資金の貸付を行います。対象となる被害の程度は、家財の被害がおおむね3分の1以上、住居が半壊以上、世帯主の1ヶ月以上の負傷です。世帯の所得制限があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、保健福祉部管理課、地域福祉係。ちょっとした困りごと、お手伝いします。シルバー、孫の手事業。電球を取り替えてほしい。古新聞をまとめてほしい。そんな時に、シルバー人材センターの会員がボランティアでお手伝いする事業です。利用できる方、区内在住の60歳以上で、一人暮らしまたは同居する家族が60歳以上の方。お手伝いできること、30分以内で完結する特別な技術や道具が不要な作業。例えば、小さな家具の移動、ゴミや古新聞の搬出、郵便物の投函など。費用は無料です。利用は年12回、月の利用は3回まで。申し込みと問い合わせ。電話で、杉並区シルバー人材センター、荻窪分室、電話 3220-9804。杉並子ども・子育てメッセ、ボランティア募集。日時、2年2月23日、祝日、午前10時から午後4時。活動時間は担当内容による。場所、セシオン杉並、梅里 1-22-32。内容、会場の案内、スタンプラリー説明、パンなどの販売、ベビーカーの整理、ほか。対象、高校生以上の方。申し込み、電話または E メールで。E メールには、行事名、希望日時、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を書いて。12月16日までに、杉並子ども・子育てメッセ実行委員会事務局、子育て支援課管理係内。メールアドレス、messe-t@city.sugina-mi.lg.jp。 問い合わせも同事務局。ボランティア保険加入。弁当、謝礼、交通費程度。ボランティア証明書発行あり。区内空間放射線量等測定結果。10月に実施した区内の空間放射線量率及び区立小中学校、保育園等の給食食材の放射能濃度測定の結果、特に異常はありませんでした。詳細は区ホームページでご覧になれます。ホームページは https://www.city.sugina-mi.tokyo.jp/です。問い合わせ、空間放射線量率の測定については、環境課公害対策係、区立小中学校、保育園等の給食食材の放射能濃度測定については、学務課保育課、放射能濃度測定の方法については、杉並保健所生活衛生課衛生検査係。電話 3334-6400。 11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。犯罪被害者総合支援窓口を開設しています。被害者の置かれている状況などについて理解を深めるため、平成17年12月に内閣府が犯罪被害者週間を定めました。 区では平成18年4月から犯罪被害者総合支援窓口を開設して必要な支援を行うとともに啓発活動にも取り組んでいます。問い合わせは区民生活部管理課男女共同犯罪被害支援係へ。犯罪被害はいつ誰の身に起こっても不思議ではありません。自分の家族や友人の身に起こってしまったら自分のこととして考え、傷ついた被害者の痛みを理解することが求められています。被害後もさまざまな困難、二次的な被害に直面することがあります。加害者による身体的被害、犯罪捜査や裁判に伴う不安、周囲の人の心ない言動、職場での無理解、マスコミによる配慮のない取材活動、報道、予期しない転居、医療費などの経済的負担、心身の不調。どう接したらいいのでしょう。直面する困難を理解し、気持ちを大事にした接し方や言葉がけを心がけましょう。例えば、話にしっかり耳を傾け、遮らずゆっくり聞く。怒りや悲しみの感情を否定することなく受け止める。孤立しないよう配慮する。何気ない行動や言葉でも、時に傷つくことがあります。例えば、興味本位で事件の話を聞き出そうとする。被害当時の被害者の行動を責める。知り合いなどに無責任に話をする。安易な励まし、慰め。犯罪被害者総合支援窓口、区役所西棟7階。相談専用電話。電話 5307-0620。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時、祝日を除きます。支援内容、相談、情報提供、一時利用住居の提供、資金の貸し付け、手続きなどの補助、付き添い、日常生活への支援、その他の犯罪被害者相談窓口、警視庁、犯罪被害者ホットライン、電話 3597-7830。 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日、年末年始を除きます。区内警察署の犯罪被害者支援担当、杉並、電話 3314-0110、 荻窪、電話 3397-0110、 高井戸、電話3332-0110。冬も食中毒にご注意を。問い合わせは杉並保健所生活衛生課食品衛生担当、電話3391-1991へ。ノロウイルスに要注意。食中毒が一番多い季節が冬であることをご存知ですか？冬はノロウイルスを原因とする食中毒が多く、注意が必要です。この食中毒は、調理人の手指を介して汚染された食品や、生ガキ等の二枚貝を食べることで発症することがあります。主な症状は、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などで、原因となる食品を食べてから、1日から2日程度で発症します。感染予防のポイント。石鹸を使い、流水で十分に手を洗う。食品の中心部を85度から90度 C で90秒以上加熱する。感染者の便や嘔吐物を適切に処理する。細菌性食中毒。細菌による食中毒は、梅雨や夏の時期に多く、冬場は減少していくことが特徴です。しかし、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの菌は、少量の菌で食中毒を起こすため、季節を問わず食中毒が起こります。これらの菌は、鶏肉や 牛肉などの肉類に付着していることが多く、加熱不足の肉料理や肉の生食が原因で食中毒を起こします。肉は中心部まで十分に加熱されたものを食べましょう。また、生野菜を原因とする腸管出血性大腸菌の食中毒も発生しています。生野菜を調理する際は、流水で十分に洗浄しましょう。また、必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウムで消毒するか、加熱して殺菌しましょう。食品衛生歳末対策を実施します。保健所では、多くの食品が出回る歳末に、食品などの衛生的な取り扱い、添加物の適正使用や適正表示を徹底するために、食品衛生歳末対策事業を実施します。